本日の聖書の箇所を読みいたします。マルコによる福音書4章1節から20節です。お読みいたします。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え、育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。イエスが一人になられたとき、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。それは、彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端の者とはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれる者とはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐに つまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。10月に入りました。ようやく少し涼しくなってきましたけれどもね、なんか今年は夏が暑すぎたとか長すぎたとかですね、そのため、この季節の変わり目の今、なんかこう例年以上にわっとこう疲れてるんですね。幼稚園でもですね、2週間ほど前から園児たちの中で高い熱が出る子が続いていましたし、教会でも何人かからなんか体調不良っていうふうに伺っておりました。我が家でもですね、子どもたちもこう疲れてるんだろうなと思うんですけれどもね、先週は、それぞれにこう眠りが深かったんですね。子どものね、寝顔を見ておりますとね、時々思うんですよ。わあ、死んだじいちゃんに似てるなって。恐るべきはこう遺伝でして、長男がね、生まれた時に妻の父がですね、我が家の要素が見えないって言ってたのを思い出すんですね。踊りの血が濃いのか、子供たちの寝顔に彼らから見たらひいじいさん、私から見たらじいさんなんですけどもね、その要素をこう見出してしまうと、ということはおそらく私自身の寝顔もそうなんだろうなとこう思うんですが、今朝ちょっと変な話からね、お話入りましたけれども、なぜ祖父の話をしたかと言いますとね、私の祖父、現役時代牧師だったんですけれども、彼がですね、今日のこう宣教の準備をしている時に、彼が生前話した話、私に聞かせた話をね、ちょっとこう思い出したからなんです。私が新学生時代の頃でした。祖父と一緒に食事をしている時にぽつりと彼はこんなことを言ったんですね。信仰を知っているのとしているのでは違う。 知っているとしているっていうのは小さな数一文字しか違わないんですよ。しかしその意味するものはまるで違うと。信仰を知っている、ね、キリスト教が何を信じているのか何を教えているのかを知ってるけれども、信仰とは理解で終わるものではないんです。信仰とはしているもの、すなわち実践するものです。信じた事柄が自分の生き方に反映していくものです。神様が私たちを愛し救ってくださった、イエス様が今も私たちと共に生きてくださっている、そう信じるならば、私たちはね、時に社会が自分たちを小さく小さくして軽んじたとしても、それでも私は神に愛されたものなんだっていうね、喜びと自信を持って生きていけるんだ。イエス様が今も共に生きてくださっているのであれば、私はね、どんな困難の中でもイエス様と一緒なんだから大丈夫だってね、そうやって私たちは自分のね中でこう希望を見出して生きることができるんだと思うんですね。今朝私がご一緒にお読みしたいこのイエス様のお話っていうのは、まさに知っているで終わっちゃダメなんだよ、生きてごらんって、そう呼びかけられるお話です。まあ、最初に今日は結論を語ったんですけれどもね、実際に今朝の物語箇所を読んでまいりましょう。今朝の箇所はマルコ福音書4章1から20節です。1節でイエス様はですね、再び湖のほとりで教え始められた。するとおびただしい群衆がそばに集まってきた。まあ群衆が非常に多すぎたんでしょう。全体を見回すことができない。そこでイエス様は2節で、ご自分は船に乗って、で腰を下ろしましてね、湖の上ね、船の上から人々に語りかけ、そして群衆はと言いますと、皆湖畔に座ってイエス様の話を聞いていたっていうんですね。イエス様は様々な話を彼らに聞かせます。そのうちの一つが例え話でした。種まきの例えです。話はこうですね。ある人が畑に種をまく。すると一粒が道端に落ちた。しばらくすると鳥が来てその一粒を食べてしまう。続けて別の一粒は石だらけのところに落ちた。そこは土が少ないのでですね、まあ、浅くてね、柔らかかったんでしょうね。すぐに芽を出す。けれども、日が昇りまして、気温が上がりますとね、水気がなくて枯れてしまう。また別の一粒は茨の中に落ちた。この種も芽を出す。しかし、茨が覆っているために大きく成長できず、実を結ぶことなく終わってしまう。最後に畑にまかれた種、これは多くの種だったと書かれてありますが、その種はどうだったか。それは成長し、素晴らしい実りをつけた大豊作になったっていう、まあこういう例え話です。例え話そのものの解説っていうのは、まあ、後にちょっといたしますけどもね。で、この最初のお話の部分、1節から9節を読みながらですね、私はある言葉が非常にこう気になるんですね。3節においてイエス様はよく聞きなさいっておっしゃった。また例え話を終えた後の9節で、聞く耳のあるものは聞きなさいと重ねて聞けって言った。これね、不思議と思いませんか？1節2節なんかを見ますとね、イエス様の周りに集まってきたおびただしい群衆っていうのは、イエス様の教えを聞くために来ているんですよ。だったら重ねて聞きなさいって念押ししなくても聞くじゃないか。けれどイエス様は聞きなさいって重ねて命じるんです。なぜか。それはね、多くの人が自分にとって都合のいい言葉だけ、聞きたい言葉しか聞かないからです。自分にとって耳障り良い言葉だけを聞いて、自分の都合良いようにこう分かったつもりになるからです。しかしイエス様はそんな群衆に対して、違うよ、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。それは真意を悟りなさい、そうやって促すためだった。考えてみますとね、今朝の箇所でイエス様はね、今朝の箇所イエス様の例え話なんですけれどもね、私非常に特殊な話だなと思うんですね。と言いますのは、後半の13から20節読みますとね、イエス様ご自身が例え話の解説をしているんですよ。 福音書に収められているイエス様の話の中で、解説付きの例え話なんていうのは異例中の異例です。つまりイエス様の話はすべてね、聞き手に対してこうポンって例え話だけされてね、その真意は考えなさいって促されるものなんですよ。私たちはイエス様の話を聞いて、まるで1聞いて10悟るくらいに、イエス様の言葉を聞き続けること、考え続けること、それをね、イエス様求めておられる。神は今私に対して何を伝えようとしているのか、イエス様は私たちに何を気づかせようとしているのか、そうやってね、自分の思い、願い、願望を咲く、そういうものを全部ね、脇に置いて、イエス様の言葉そのものの真意をまず悟ろうとして聞く。そのことをイエス様は促すんですよ。では今朝の話でイエス様は私たちに何を促しているのか。今朝はまあ珍しくですね、解説がついておりますので、イエス様のその例え、意味を解説をもとにしてちょっと読んでみたいと思う。13節からですね、例え話の解説があります。もちろん例え話ですから、登場してくるものっていうのは何かに例えられているんですね。で、まかれた種は何を例えているかと言いますとね、これは神の御言葉です。神の御言葉が私たちにまかれている、私たちにね、聞かされている。そしてその種がまかれる土地ですね、それぞれ土地、茨の中だとか道端とか出てきましたが、その土地っていうのは聞き手である人々、私たちを指している。さあ、イエス様はこの種と土地の話をしながら私たちにこう聞かせていくんですけれども、私たちですね、このイエス様の例え話をより身近に理解するべく、ちょっと一冊のね、本を参考にしたい。ここ最近ちょっと私が面白がってめくっている本で、悪魔の格言、先週ねご紹介いたしましたが、悪魔の格言っていう本でちょっと補足したいんですね。ここで言います悪魔とはね、私たちの目を神様から遠ざけるもの、己が都合や理屈へと神の御言葉を歪曲させようとするものです。要は私たちを惑わすものなんですね。で、この本、悪魔の格言っていうこの本は、悪魔の立場で書いているっていうちょっと変わり種、面白い本なんですね。悪魔が私たち日常生活の中でいかに神から目をそらさせ、惑わせようとしているかっていうふうに書いた本なんですね。ですから、イエス様の解説と合わせまして、悪魔の観点から、悪い土地に落ちた種はどうダメになっていくのかっていうのをこう見てみたいと思うんですね。さて、イエス様が語った例え話の中では、4つの霊、ね、4霊の土地が語られておりました。その最初は道端に落ちた種でした。15節見ますと、道端の者とはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。道端っていうのは人々が踏み固めた場所ですね。だから土がものすごく硬いんですよ。だから種をまいたとしましてもね、地面が硬いために種が根を張り芽を出すっていうことができないんですね。同じように神様の御言葉を聞いたとしても、その御言葉を聞いた人がね、心が非常に固くなになっていて、また頭が非常に固くなってて、私は私、私の考えはこうだって止まってしまう、自分の都合にだけ走る、そういうのがこの道端の人なんだと思う。さて、悪魔の格言からですね、悪魔の立場でこの道端のごとくカチカチに固まった人、心の人のことを解説したい。本の中でですね、悪魔はこういうことを語っている。大好きよ、聞くだけ、読むだけ、祈るだけ。礼拝に参加し、聖書を読み祈る、でもそれだけです。へえって言って終わって、自分の生き方と直結しない。聞くだけ、読むだけ、祈るだけ。その人には御言葉の種がまかれたとしても芽が育たないんだと言うんです。2番目の例えは、16節、石だらけのところにまかれるものですね。イエス様はこのようにおっしゃった。石だらけのところにまかれるものとはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので しばらくは続いても、後で御言葉のために観難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう。彼らは御言葉を一旦受け入れるんですよ。しかし困難が生じた途端、信じているのにこんなはずじゃなかったと騒ぐ。さて、悪魔の格言の中からこういう人のことをね、どう語っているか。家内安全、商売繁盛、万願成就の祝福理解。悪魔はですね、信仰を単なる御利益だと勘違いさせるんですよ。だから自分にとって不都合が起こった途端に神なんぞおらんって騒ぎ、御言葉から離れてしまう。でもね、信仰って私の願いを叶えるためのものではなく、神の御心を信じて生きることにある。神の御心の中にこそ私たちが理解し得る、悟り得る以上の祝福がある。共に生きる平和は神の御心の中にある。そう信じて私たちは自分の願い以上に神の御心を信じるんですよ。しかしそのことが逆転してしまうとき、その勘違いは私たちの心をすぐに神の御心から背けさせてしまう。石だらけのところにまかれた種とはそういうもののことです。3番目の例えは18節です。他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。人の心は弱いんですね。だから不安が生じますと、あれやこれや勝手に不安が心の中で増大しましてね、自分でドツボに陥っていくわけですよ。また誘惑に遭いますとね、フラフラフラーとこう流れていく。さて、悪魔の格言からです。草食系、へたれ、臆病、根性なし、賜物生かせず思うつぼ。神様の御言葉を受けるには受けるんだ。その御言葉がそのまま自分の生き方の中では実践しないんだ。神様は私たちを愛してくださっていると聞き、そこで満足して終わってしまう。愛してくださっているからこそ自信を持って生きるんだっていう、そっちにはつながらない。人は誘惑に流されやすい、弱い、そんなこと百も承知ですけどもね。まあ、それだけ誘惑というのは魅力的なんですけどもね。でもそこの御言葉の誘惑に抗うために御言葉はあるんだよ。でも誘惑にあった時は御言葉をポーンと放り出しまして、自分の都合に流れていく。イエス様はそんな人々のことを茨に覆い塞がれた土地なんだって語った。さて、最後にイエス様が語ったのは20節、良い土地にまかれる者とは御言葉を聞いて受け入れる人たちである。ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶと語られた。おそらくですね、イエス様が意図している作物、このね、まいた種が育ったらどうなるかっていう、この作物はおそらく麦だろうと思われるんですね。で、麦って言いますのはね、麦踏みっていう言葉があるように、成長過程でしっかりと茎を踏んで鍛えるっていうことをせねばならない作物です。なんかこう、せっかく出てきたね、芽をこう踏むとか、なんかこう、とかって思ったりしますけれどもね、それをせねばならないんです。なぜならば、しっかりと茎を鍛えていなければ、穂が実った時、その穂の重みで茎が倒れてしまうからなんです。倒れて地面に接しました穂はね、だんだんだんだん腐ってしまう。だから、麦っていうのはね、もちろん天候の条件なんていうのは必要なんですけれども、それとともにね、茎を鍛える、しっかり踏みつける、そうせねば収穫にはならないんです。同じようにイエス様は私たちに告げるんだ。神様の祝福は、あなたに豊かに与えられている。しかしね、って、あなた自身が、その人生の祝福を実感できるか、できないか、それはあなた自身が鍛えられているかどうかによるんだって。神が何を語っていたか、その言葉が今自分の中でどう生かされているのか、そこまでいかないことにはね、神の祝福を実感できないよって、そうやってイエス様はおっしゃる。だからこそイエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさいって 聞いて終わるんじゃないよ、何が真意だったかを聞いて実践しなさいってそう促したんですよ。自分の思惑や都合を一旦下ろすこと、そしてまず何よりも神の御心をイエス様の真意をじっくり模索すること、それが聞き続けることであり考え続けることであり御言葉に生き続けることなんだと思うんですよ。イエス様のですね、今朝のこの、まあ、今日のタイトルはね、聞き続け、考え続け、生き続けるっていうふうにしました。自分の思惑ではなく、御心、御言葉をまずじっくり純粋に聞き続けていく。そして何の意味があるんだろう、考え続ける。考えたものが自分の中で生き続けていくものになる。その促しっていうのは、ある種厳しく聞こえるかもしれません。誰だって自分の都合や思惑通りに生きた方が楽じゃないかと思うからですね。でもね、考えてみてほしい。本当にあなたの思惑通りに生きること、願望通りに生きることは楽なんでしょうか、楽しいんでしょうか。私たちの日常を思い返せばそうじゃないって思う、分かると思うんですよ。人にはそれぞれ思惑があります。自分の願望を貫き通しますとね、誰かとぶつかることばかりと思いませんか。結局そこでね、それってわがままに終わるんですよ。わがままは人間関係をぎくしゃくさせてしまうんですよ。じゃあ周囲など関係ない、私は私なんだで自分の思惑だけ貫き通そうと強く押してしまったらどうなりますか。その人の周りからは人が去りますよ。たとえね、周りにいたとしてもね、本当の深いところでね、自分を理解し支えてくれる人はいなくなりますよ。孤独に陥るんですね。そう考えたときね、イエス様は私たちに聞く耳のあるものは聞けとおっしゃった。それは私たちに対して無理難題を背負わせようとしたからではないんだ。イエス様はね、人間のことをよくご存知だからこそ、私たちが本当に祝福を感じて、己には限界がある、しかしその限界を超えて神が私を導いてくださるって喜びながら生きる、その生き方に至るために、至らせるために、イエス様は、聞き続けなさい、考え続けなさい、そして御言葉に生き続けなさい、と促してくれるんだ。私はね、今朝の物語の中で、この今朝のイエス様の言葉の中でね、イエス様が私たちに対して持っている願い、祈りを感じるんです。先ほど、10節から12節を読み飛ばしました。あえてと読み飛ばしました。どんな話だったかと言いますと、例え話を聞いて群衆が去った。すると弟子たちや一部の者だけが残る。その時彼らはイエス様に対して、どうして例え話で語るんですかってこう尋ねたようです。イエス様答えた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、他の人々は全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。これ注目したいのはね、12節の引用なんです。これイザヤ書の6章10から11節の引用なんですけれどもね、新共同訳を読みますとね、彼らは見るには見るが認めない、聞くには聞くが理解しない、こうして立ち返って許されることがないって断言して終わっている。つまり理解できないから救われないんだよって言ってるように聞こえるじゃないですか。言うても無駄なんだよ、だから例えでごまかしてるんだよ的に聞こえるんですよ。けれどね、これじゃ今朝のイエス様の話の意味が通らんのです。岩波訳聖書って言いましてね、原文のニュアンスがですね、ニュアンスを忠実に訳そうとした聖書がありましてね、でこの岩波訳聖書で今朝の歌詞を見ますとね、訳がまるで違うんですよ。こう12節を訳しています。彼らは見ることは見るが認めない、聞くことは聞くが悟らないにもかかわらず、彼らは立ち返って許されることになるかもしれない。全然意味合いが違うと思いません？真逆の訳なんですよ。しかしね、これ 言語の解説を読みますとね、実はどちらの訳も可能なんだそうです。だとすれば私はね、岩波役の方を取りたいんですよ。イエス様はね、神の国、神の救いをあるままに語ってもきっと人々はまだ理解できないと考えた。そりゃそうですよ。だってこの時集まる群衆はまさか神様がご自分の一人子イエス・キリストを十字架につけて罪人たる人間を救うなんて思いもしなかったんだから、信じられるんでしょう。神様にはそんな義務もない、道理も通らないなんて思うはず。しかし実際に神はそうやって御子イエス・キリストを十字架につけて私たちを許し救ったんですよ。でもまだこの時にはその事実は実現していない。だからイエス様の例えを聞いてもね、分からんっていう人たちの方が多いでしょう。だからイエス様は少しでも例えを聞いて、あ、こんなことかもなって、そうやって気づく者が一人でも二人でも出てくることを願ったん。だから、にもかかわらず、立ち返って救われる者が出てくる、許される者が出てくるかもしれないって、そうやってイザヤ書の御言葉を引用しながらね、イエス様は期待をしたんですよ。イエス様は例えを用いて私たちに語るんだ。聞き続けなさい。考え続けなさい。御言葉を生きていきなさい。って。その真意にあるのはイエス様の期待です。だから私たちは今朝もイエス様に促されている。聞く耳のあるものは聞きなさい。今朝私たちはイエス様の例え話を読んできました。振り返って考えたいんですね。私たちはどんな土地のような生き方をしているか、私たちの心はどんな土地なのか、道端のように固くなになっているか、それとも石だらけの土地のように思惑と違う現状が起こるとね、御言葉を放り出すか、茨に覆われた土地のように困難や誘惑に直面したらそこで諦めてしまうのか。それじゃいけないんですよ。良い土地のようにね、神の御言葉はしっかり聞いて深く考え、自分の人生と当てはめて生きる。その時にイエス様は私たちに約束してくれる。御言葉はあなたの中で大きく育ち、あなたの人生を喜びと希望でいっぱいに満たしてくれる豊かな収穫があるだろう。今朝宣教の初めに祖父が語った言葉をご紹介しました。信仰を知っているのとしているのではまるで違う。信仰は理解で終わるものではありません。聞いて終わりではありません。聞き続け、考え続け、生き続けるものです。新しい週が今日から始まっていく。どうか御言葉を思い返しながら歩んでまいりましょう。一言祈って今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせ御言葉を与えてくださりありがとうございます。今朝私たちイエス様の種まきの例えを読みました。珍しく解説付きの例え話でしたから分かりやすい箇所でした。でも同時にイエス様が解説を普段加えられないこと、また一節から九節において聞けと繰り返されたことを通して、私たちは自分の思惑ではなくイエス様の真意を模索しながら聞くこと、聞き続けること、考え続けること、御言葉に従って生き続けることを教えられました。私たちは誘惑に弱いですし、自分の思惑と違った途端あなたに対してどうして私の願い通りに応えてくださらないかと不平不満を口にします。でも神様、私たちは冷静に自分を振り返り、思惑通りに生きられるから幸せなんだではない、そう悟ります。一緒に生きていくためには互いの思惑通りではぶつかり続けてしまいます。だからこそ自分の思惑ではなくあなたの御心を慕って生きる私たちであらせてください。 どうか新たな一週間始まっていきますが、日々あなたの御言葉を思い起こさせてください。そして私たちの中で御言葉の根を張らせ、芽を出させ、大きく育たせ、私たちが御言葉を通して本当に生かされているなんて祝福に満ちているんだ、そう実感できるよう私たちの信仰を育ててください。どうかこの世界にあなたの御心と平和が実現しますように、新たな一週始まりにあたり、イエス様のへの期待を込め、信頼を込め、皆でお祈りいたします。アーメン。